瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えします。今日は瀬戸市役所生活安全課川本由美奈さんに自動車等、自動車関連の盗難防止についてお話を伺いします。川本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年も瀬戸市内で自動車盗や部品狙い、車上狙いなど自動車に関連した盗難が発生しています。今日は皆さんが被害に遭わないよう、その対策についてお話しさせていただきます。
はい、自動車盗というのは自動車そのものを盗まれることですよね。では車上狙いと部品狙い、それぞれの違いは何ですか？
はい、部品狙いは車に取り付けてあるナンバープレート、カーナビ、タイヤなどの部品が盗まれることを言います。一方で車上狙いは車の中に置いてあるカバンなどが盗まれることを言います。
あ、なるほど、そうなんですね。では部品狙いではどのようなものが盗まれるんでしょうか？
はい、愛知県内における令和2年中の部品狙いは1179件で、被害のうち 56.4% がナンバープレートが盗まれる被害でした。
部品狙いの被害品のうち、そのおよそ半分がナンバープレートなんですね。盗むとなると自分で使うのか売るのかというイメージがありますが、ナンバープレートはどうするんでしょうか？
盗まれたナンバープレートは自動車を盗んだ際の発覚や手配を免れるために、盗難車両に装着されるなどの場合が多いです。またその盗難自動車で侵入盗等の犯行に及ぶ場合もあり、二次的犯罪に悪用されています。
そうすると盗まれたナンバープレートの数だけ、またどこかで別の犯罪が起きるということですね。これ怖いですね。
はい、その後の犯罪を防ぐためにもナンバープレートには盗難防止ネジをつけることが有効です。この盗難防止ネジはネジ頭が特殊な形状になっているため、取り外しが困難になります。
はい、盗難防止ネジですね。ぜひ皆さんも取り付けてみてください。さて、それでは自動車盗についても詳しく教えていただきたいんですが、何台くらい盗まれているんでしょうか？
令和2年は瀬戸市内で17件、愛知県内で500件発生しました。県内の件数は前年と比較し約 27% 減少していますが、全国ワースト4位の状況です。1件あたりの被害額は約370万円でした。
そうなんですか。自動車メーカーのセキュリティも高度な技術ですから、そこまで盗まれているとも思いませんでした。
残念ながらそれだけでは防ぎきれないのが現状です。
それはなぜなんでしょう？
侵入盗の際に玄関先や事務所のキーボックスにある鍵を盗み、その鍵で自動車を盗むということもありますし、最近ではリレーアタックという手口も出てきたためです。
リレーアタック、これは何ですか？
はい、スマートキーから出ている電波を違法な中継機で増幅して受信機に飛ばし、さらにスマートキーから出ている電波と同じ電波を受信機から出してドアを解錠し、エンジン始動までしてしまうという盗難方法です。当然ですが、エンジンが始動してしまえばそのまま自走で盗まれてしまいます。
うわ、手の込んだ手口ですね。こんなことまでされるとスマートキーを使うのが怖くなってしまう気がします。
その必要はありません。リレーアタックができないように玄関ではなく車から遠い屋内にスマートキーを置いたり、電波を減退させるブレーキ等の容器で保管すれば大丈夫です。
あ、そうなんですね。それなら今すぐにでも取り組めそうですね。ちなみに盗まれやすい車種というのもありますか？
はい、昨年中はレクサス LX、プリウス、ランドクルーザーなどに被害が集中していて、この3車種で被害全体の約5割を占めています。またプリウスは年式に関係なく被害に遭っています。
いずれも高級車ですね。ということはやはり犯人も狙いをつけているんですね。
ただしこの傾向は情勢によって変わるため、ご自身のお乗りの車種が上位でないからといって油断しないようにしてください。また被害に遭う場所は自宅の駐車場での被害が約5割で、身近な場所での被害が多く、月決め駐車場やコインパーキングを含めると8割以上も占めています。また被害の約9割が車内に鍵がなくても盗まれていて、そのうちの7割の車がイモビライザーやその他のセキュリティが装着されていても被害に遭っています。
そうなんですね。自動車メーカーの高度な技術を信用しているんですが、それでも被害に遭ってしまうことがあるんですね。
はい、対策としてセキュリティシステムが正常に作動するか点検することが大事です。またハンドル固定装置やタイヤロックを設置するなどのプラスワンの対策が必要となってきます。
はい、プラスワンの対策心がけましょう。さあ次に車上狙いについても教えていただきたいんですが、貴重品が入っていないカバンであれば車に置いて出かけてもいいですか？
それは絶対にダメです。車外から車内のカバンに貴重品が入っているかどうかは分かりません。たとえ中身が空のカバンであったとしても、犯人は貴重品が入っているかもと思い犯行に及びます。
そうですか。面倒だからとつい車内に置きっぱなしにしないように今後は気をつけなきゃいけませんね。
はい、お願いします。車上狙いの被害に遭うと盗まれたものを失うだけでなく、車の修理などの費用が必要となります。またクレジットカードの不正使用や携帯電話に入っている個人情報の流出などの可能性があり、大変な被害となります。車を離れるときは短時間であっても車内を空っぽにすることが最も効果的な防犯対策です。
わかりました。さてそれでは今回お話ししていただきました自動車盗、部品狙い、車上狙い、こうした被害に遭わないための対策まとめて教えてください。
はい、では被害防止のポイントを4つ皆さんにお伝えしたいと思います。まず1つ目に、車から離れるときは必ずドアを施錠し、窓は完全に閉めましょう。短時間の外出でもこれは徹底してください。2つ目に、照明設備が整っている明るい管理された駐車場を利用しましょう。自宅の駐車場でも門灯の点灯やセンサーライト等で明るくできるとより良いです。3つ目に、車内に荷物を置いたまま出かけないようにしましょう。短時間でも置かないようにして車内に何もないことを犯人にアピールしてください。4つ目に、ハンドル固定装置、タイヤロックや車載 GPS 装置、ナンバープレート盗難防止ネジとプラスワンの防犯対策をしましょう。
はい、ありがとうございます。さあ自動車とそして自動車関連の盗難防止ということで、被害に遭わないためのポイントまとめていただきました。まずですね、ドアをしっかり施錠する、車から離れるとき短時間だからと油断はしない、絶対にロックをするということ、そして車を止めるのは明るい駐車場にするということ、さらに車内には貴重品入ってないからいいや、油断しちゃいけませんね。荷物を置いたまま出かけないということ、そしてさらにプラスワンの防犯対策といったことですね。ぜひ皆さんも実践してください。
はい、犯人は盗みやすい自動車かどうかを判断して犯行に及びますので、とても盗めそうにないなと思わせるような状況にしておくことがとても大切です。
はい、わかりました。上位の狙われやすい車種というのがいろいろなニュースなどでも報道されて、自分の乗っている車はそれに該当しないから大丈夫かな、そうした油断も大敵というお話も今日ありました。ぜひですね、いつ狙われるかもしれないという意識を持ちながら、狙われないようにする、あ、これは盗めないなと思わせるような対策、日々の運転の際に気をつけておくということが重要になりそうですね。皆さんも今日お聞きしたことを参考に防犯対策考えてみてください。今日は瀬戸市役所生活安全課川本さんから自動車と自動車関連の盗難防止についてお話しいただきました。川本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。